経験1、全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を経験してキリストを平安として経験する。レビ記で捧げ物は特別な順序になっています。まず全焼の捧げ物、次に穀物の捧げ物、次に平安の捧げ物があります。全焼の捧げ物は私たちが神のために絶対的でなければならないことを表徴し、穀物の捧げ物はキリストが私たちの日ごとの食物であることを示します。私たちが神のために絶対的であり、キリストから養いを得て生きるなら、その結果は平安です。私たちは神に対して、また互いに平安を持ちます。これはキリストが私たちを満足させるとき、私たちと神との間の平安となられることを意味します。今日私たちはこの平安の中におり、その平安はキリストです。私たちはキリストから抜け出すとき、平安がありません。もし私たちが平安に欠けているなら、キリストに欠けています。私たちが持つ平安の量は、どれほどキリストを持っているかにかかっています。平安を持つことは、私たちがどの程度までキリストを享受しているかを示す計りです。教会の人々が平安を持たない理由はありません。私たちは自分の努力によって平安を持とうとすべきではありません。私たちは自分で平安を持とうとすればするほど、ますます平安を持たなくなります。平安を持つ唯一の道は、毎日キリストを享受することです。朝、私たちはキリストを私たちの全焼の捧げ物とし、彼を捧げて神を満足させるべきです。そして私たちは彼を日ごとの食物として、その日の特別な必要に応じるべきです。私たちは今日キリストを享受するべきであって、昨日や明日については忘れるべきです。昨日は過ぎ去り、また私たちは明日にいません。昨日が過ぎ去っているので、私たちの誰もそこに留まることはできません。昨日が失敗であっても、成功であっても、昨日は過ぎ去ります。クリスチャンとして、私たちに明日はありません。ただ、今日があるだけです。明日のことに煩わされてはなりません。今日を生きなさい。今日、私たちは何を持っているでしょうか。私たちはキリストを持っています。キリストは今日です。中高生編。中高生であるあなたにとって、一番重要なことは勉強です。勉強に集中するために、あなたには心の中の平安が大切です。クラスメートや先生との人間関係で問題を持つと、精神的な状態が不安定になるので、勉強に集中できません。しかし、主に感謝します。クリスチャンの特権は、主の中でいつも喜ぶことであり、主の中でどんな状況でも平安を持つことです。あなたは主の外では平安がなく、主の中で平安を持つことができることを知ってください。なぜならキリストご自身があなたの真の平安であるからです。受験勉強で心が不安になりやすい時でも、主の中で平安を持つことができます。ヨハネ16章33節、私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。あなたはキリストを平安として勉強するために、まず第一に自分の受験を主に捧げてください。世の中の人は自分のために勉強します。しかし、あなたは主のために学び、主の証のために受験勉強に臨んでください。そして、自分自身と受験勉強を主に捧げるべきです。その次に、あなたは毎朝御言葉を祈り読みして、キリストを食べてください。その時、御言葉の光の中で照らされた不信仰、違反、弱さを告白すべきです。例えば、あなたはヨハネ16章33節を読んでも、主がサタン とこの世に打ち勝っていることを信じず、主から離れ不安になっています。しかしこの御言葉を祈り読みしているときに、信仰の小さいものよ、なぜ私の言葉を単純に信じないのか、との主からの語りかけを聞きました。この時重要なことは、すぐに自分の不信仰、弱さを告白することです。このようにして、あなたは全勝の捧げ物、穀物の捧げ物、違反のための捧げ物としてのキリストを経験し、その結果、キリストの平安の中に入ることができます。主の中での平安は環境に左右されないので、受験勉強の時もあなたを落ち着かせることができます。あなたがキリストを平安の捧げ物として経験して、平安の中で受験勉強に集中することができますように。アーメン。
経験に、自分の要望を神に知らせることによって、平安の神が声してくださる。ピリピ人への手紙第4章6節で、パウロは続けて、何事にも思い患うことなくと言います。しばしば悪い知らせを聞くとき、私たちは心配し、思い患いに陥ります。思い患いはキリストを生きる生活を台無しにします。私たちは思い患わないで、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、私たちの要望を神に知らせるべきです。そうすれば、神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で合意してくださいます。神の平安は私たちを心配と思い患いから救います。6節でパウロは命じています。あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。あらゆることにおいてという言葉は、日ごとに私たちに起こる様々な多くのことを指します。主の祝福のもとで多くの積極的なことが起こり、私たちは良い知らせを聞きます。しかしながら、私たちはまた消極的なことを経験し、悪い知らせを聞きます。それにもかかわらず、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う願いと願い求めによって、私たちの要望を神に知らせるべきです。祈りとは一般的なものであり、礼拝と交わりの本質を伴っています。願い求めとは、特別なものであり、特定の必要のためです。パウロは、感謝を捧げることを伴うと言っており、感謝を捧げることと言っていないのに注意してください。これは私たちの祈りも願い求めも、主に感謝を捧げることを伴っているべきであることを示しています。7節で、合意すると訳されたギリシャ語はまた、保証に立つと訳されて良いでしょう。平安の神はキリストの中で、私たちの心と思考の前を巡回したり、保証に立ったりして、私たちを平穏で静かな状態に保ちます。心は源であり、思考はその結果です。神の平安は私たちの心と思考の両方を護衛します。在職青年編、ピリピ4章6節。何事にも思い患うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。7節、そうすれば人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で合意してくださいます。ビジネスパーソンであるあなたにはいつも困難があります。このゆえに多くの人は胃痛になったり、うつ病になったりします。しかし私たちにはピリピ4章6節と7節の祝福があることを感謝します。あなたは必ずこの御言葉の祝福を実際のビジネスライフに適用しなければなりません。そうでないとあなたは銀行の膨大な預金を引き出す術を知らず、貧しい生活を送るような人になってしまいます。霊的な観点から見ると、あなたはこのような愚かな人ではないでしょうか。 この例えは、あなたが御言葉を教理として追求するのではなく、御言葉の中の真理を実生活に適用し、祝福に預かるべきであることを示しています。ここの御言葉を実生活に適用するために、あなたはまず神に語りかけてください。その時、主の前で、繕ったり、いい格好をしようとしたりする必要は一切ありません。ただ、あなたの要望を神に知らせてください。あなたはこのように祈ることができます。主イエスよ、業務上のある問題をどのように解決したらいいのか、私にはわかりません。私は不安で押し潰されそうです。しかし、主に感謝します。私はあなたの皆を呼び求めます。私は失敗してクビになるんじゃないかとか、いろいろ思い悩むことを忘れて、業務の中であなたを経験したいです。今まで何度も不信仰に陥り、サタンの餌食になってきました。これ以上に、このような哀れな状況にとどまりたくないのです。おう、主イエスよ、私を救ってください。苦難の中で平安を経験させてください。このように主に語りかけることで、平安の神があなたの心と思考を巡回し、護衛してくださいます。苦難によって押し潰されないために、ビジネスパーソンには、サイコロジカルストレングス、精神的な強さが必要です。リー兄弟はパウロのように真理をまっすぐに語ったので、伝統的な宗教から多くの迫害を受けました。しかし彼は鉄砲の弾が飛び交う中で、主の中で安眠することができたと証ししておられました。あなたも主の中で神の平安によって護衛されて、平安を享受し、精神的な強さを持ってビジネスライフを過ごすことができますように。ハレルヤ。